サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。10月14日夜7時がやってまいりました。サバガモード語り、いつも通り始めてまいります。この番組を終えてします。パーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーこと滝本浩一です。タッキーと言ってえへって思う人いるかもしれませんが、なぜか豊富のこちらの FM マッシュの皆さんも、我々 の身内のグループもですね、滝本浩一をタッキーと呼んでいまして、本人としてはあまり本物のタッキーのこと知りませんから聞き流してるんですが、こっちの方皆さんタッキーというふうに言ってくださってまして、違和感を感じる方すいませんということですが、10月も、真ん中へやってきましたよね。皆さんいかがですか。今日も昨日よりも一段とちょっと寒いような感じがねしまして、朝雨が降ったりなんかして、一雨ごとに季節がどんどん冬へ近づいてきて、もう秋は本番なんですが、寒さの面では少しずつ冬も、顔を少しずつ散らせつつ、でもこれから紅葉が楽しみですね。行楽の秋ですから、もみじ狩りとかですね、いろんなところに行かれるといいと思います。玉川上流でもですね、たくさん の紅葉が 見られるということになってきます。で今日はですね、寒い言ってるんですが、実はこの週末、私は仕事で奄美大島へ行ってまいりました。木金土と言ってたんですが、長袖で行ったんですね。こっちの感覚で言うと、もう普通だったら仕事だったら上からこうスーツを羽織るような感じなんですが、実は向こうの奄美空港に降り立ちまして、街に入りましたら、実は街の人たちはほとんど半袖だったという。しかもですね、なんか想像しいなと思って耳をこう、傾けますとですね、木々からセミがガンガン鳴いてるということで、奄美はまだ夏だったということで、長袖を着ていって損したというところがあります。日本って広いですよね。もうこっちは秋で肌寒くなって、場合によっちゃね、そろそろ電気カーペットを用意しなくちゃいけないとか、ストーブも出さなくちゃいけないとかいう、特にちょっとこう火の弱い方はですね、ちょっと冷えたら嫌だよっていう方は早めにね暖房を出すご家庭もありますけども、なんと南の島はですね、まだ鹿児島県なんですけども、セミが鳴いてる夏だということでした。この奄美もですね、たくさんの大雨が降って土砂災害が起こったりとか、あるいは近年ですと地震が起こる懸念があるわけですね。そういったところでちょっと防災についての研修会をやってまいりました。で実は今日は、キーワード訓練ということで、この後ですね、番組をあるところに今日はある方たちが、行っております。こことですね、二元中継を結びましてですね、実は今度行われますサバガ流域防災訓練について、今日はお届けしてまいろうというふうに思います。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガ物語をお届けしております。今日の相手は豊富防災ネットワーク滝本浩一がお届けしておりますが、ここから私の助っ人ということで、乾さんに入っていただいております。
はい、FM アッション乾則文です。こんばんは。はい、
この二人でやるのがなんか少し定番になってきましたね。
そうですね。ちょっと2週続きました。
2週続きましたですね。
先週の台風はこちらは何ともなかったですが、全国的にはすごかったですね。後から分かりましたけど、
竜巻も起こったりね。
そうですね。
で昨日の先週の番組でもお話したんですが、はい、今日本の海域という海は非常に海水温が高いんですよね。だから普通だったら日本に近づく台風って衰えるんですが、
はい、
衰えない。 むしろ発達する可能性もあるっていうぐらい暖かいんですよ、うん、だから、天気はねこう陸上にいるものはもう秋で肌寒くて寒い寒いって言ってるんですが、
はい、
実は海はまだ夏ですよ、まだ真夏に近い状態
へ
なもんですから、台風にとっちゃそれがあのエネルギー供給源ですから、
うん、
衰えずに来るということで、特にあの、まあ、我々は、ね、台風結構受けるんですが、
はい、
今後あの注意しなくちゃいけないのは東北の地方の方とか、
はあ、
要するに関東より北側に住んでる方ですね、台風ってめったに来ないんですよあそこは。
そう言われてみれば
来たとしてもなんか温帯低気圧とかになった状態、うん、低気圧で雨を降らせて終わるっていう感じなんですが、
うん、
今度から多分その勢力を維持したまま行く可能性がね、はあ、ありますから、この10月のねこんなもう寒くてもう台風も普通は打ち止めになっててもいいよっていう時期にあれだけの勢力を持ったやつが上がってきますから、
そう
ですね、海は、まあ、まだ10月じゃないよという状態だから、東北特に東北地方の方なんかはあの慣れてないですから、
そうですね、
注意してくださいということで、まあ、あの福島 の、 あの知人のと の、 あの話では、一応直撃は免れて OK だったみたいなことを言ってましたけど、
あ そ、 うですか、
ま
あ、
それでもあの、ね、あのお米とか、ね、取り入れの時期を控えてて、であの番組の冒頭で、ね、あの奄美大島行ったって言ってましたけども、
はい、
私 あ、 のあそこはサトウキビ畑がたくさんあるんですよね、倒れてましたやっぱり、あのみんな同じ方向に倒れてましたね。
そうなんですよね、うん、
台風がすぐ横を通ってますけど、暴風の風が一番強く吹いた向きに、うん、全ての田んぼ、あの畑のサトウキビが同じ方向を向いてみんな倒れてましたね。
へー、怖いですね。今年どうなんでしょう、18号でしたけど前回のは。
これで終わりでいくかな。
終わるといいですね。
終わると、まあ、どう、いや普通の通常だとですね、もう打ち止めですよ、
時期的には。そうですね、もう
これ以上普通来たくないというか来てほしくないというか、
23号くらいまで来たっていう年があったような気がしますけど、
ね、うん、だからそういう意味ではやはり今回はやっぱり上陸も少なかったし、あのあまり直撃受けなかったということで、
まあ、山口県北部
は、ね、ずっとここのとこ数年のもですね、ちょっと変ですよね。
うん、
正常な状態じゃないと思いますよ。
そう
ですね、やっぱり台風っていうのはやっぱり一発二発上陸は年々やっぱするもん
だし、ありましたよね。
だからちょっとですね、あのこれが長く続くようだと台風のこと忘れてしまう。台風ね、1年に1回来るとある程度備えてできるんですけど、
そうですね、
何年も来なくなるとなんか懐中電灯も電池が腐ったりとかね、いろいろ出てきますから、
気持ちもなんかこう、まあ大丈夫じゃろうとか、
うん、
そういうことになるかもしれませんね。
だからあのあまり台風でね、あの暴風を吹き回ってもらっては困るんですけど、
はい、
サバ川の上流ね、あの今渇水状態ですから、本当はあそこら辺だけでもいいから雨が欲しいなというところですよね。まあ、そういう意味で、まあ、台風シーズンは終わりつつあるということで、まあ、むしろ来年の、まあ、梅雨の時期ですか、また、
はい、
春の嵐から始まりますけども、それに向けてやはり準備をしなくちゃいけないのかな。特に今年の7月21日の、7.21 豪雨を考えればですね、来年もまた同じようなことが起こっても不思議ではないと、
そうです
ね、いうことがあるわけですから、まあ、あのこれからはあの水害のことはあんまり、ね、あの気にしなくていい季節にはなりますから、
はい、
むしろこの時期にあの備えをするとかいろいろ考えてみるということが重要ですね、ということで、
はい、
実はあの今日の番組 の、 あの、メインテーマ、
うん、
今度ですね、いつやり、あの実は訓練があります。で10月31日土曜日、これはあのサバ川流域の上流で行われます。島地地区で行われるんですが、はい、サバ川流域防災訓練というものです。でこれはあの思い起こせば今から約
去年おととし
に始まった、実は、国土交通省と各行政機関、それと民間団体があの共同して一緒になってですねやるという、全国でも非常に特徴を持ったあの訓練が実は一昨年から行われておりまして、一昨年はあのちょうどまさにこの辺ですね、
そうですね、
あの下流域ということで、天神 の、 あの周辺の商店街、
はい、
まあ、借り切りまして、あそこでのサバ川がもし決壊したらということで避難訓練というのをやりましたし、あの時あの、はい、FM マッシュさんもね、
そうでした、
一緒に参加していただいて、あの、はい、災害放送の、まあ、デモというか、
うん、
まあ、訓練も やっていただいたりとか、はい、割り込み放送もやってもらったりとか、
はい、
いろいろやりましたよね。
反省もいっぱいあります。
反省もいっぱいありますけど、まあでも、はい、あの反省が出るというのはいいことですね。
そうでしょうか、
うん。反省出ないうちに本番迎えると大変ですよね。
それはまあそうですね。
ですよね。でこれが下流域 の, あの訓練 で,、はい、で、その後あの中流域ということで、昨年のこれ皮肉なんですけどね、うん、ちょうど7月21日の豪雨のちょうど1年前。
そうでしたっけ。
そう、2008年の7月21日に中流域のサバガ流域防災訓練 in 小野、今回被害が出ましたけども、小野地区を中心にですね、はい、サバガ流域防災訓練を7月21日にやってるんですよ。ちょうど1年前ですよ。まあちょっと何かの因縁というかですね、我々もちょっと気持ち悪かったんですが、
そうですね、
でそこではあのサバ川が増水して、川を越えて破堤するかもしれないということで、
はい、
地元の消防団、水防団の方とか、あるいは子どもたち、地元住民が協力して実際にあの土の積み、
うんうんうん、
月の輪工法というのをやりましたけども、
月の輪工法、
はい、月の輪、輪っかみたいなやつ作るわけですね、
はい、
あの土手にこう輪っかみたいなものを作って、そこにあの漏水している水を溜めて、あの水が溜まるとあの圧力がかかりますから、
はい、
堤防に対して水がこう染み出しにくくなるという、池みたいに作るわけですよ、こっちに逆に。
あーはははは、
うん、あのどんどんどんどんその例えば堤防に亀裂が入って、何もしなければその亀裂がどんどん広がって、水が流れることによって亀裂が広がって最後はバーンと破壊してしまうんですけども、
そうですね、
その亀裂の水が出てるところを囲うようにして、大きい池のよ、池を作れるようにこうプールみたいなものを作って、でそこに漏水してきた水を一旦溜めるんですよね。
と川の外側ということですね。
そうそう、外側。そうするとそこに大きい水の溜まりができますから、その水の溜まった圧力でもって、あの流れてくるその漏水してる水をできるだけあの少なくしようと、圧力で。
ほー、なんかあの理科の授業みたいになってきましたけれども。あ、そうか。
だから手で押さえるわけにいかないから僕ら、はい、だからね、あの僕ら怪我したら止血でこう手をぐっと押さえとけばいいんですけども、あのそういうことできませんから、川の堤防ってのは、はい、だから、川から流れ込んその堤防の外ね、住民の皆さんが住んでるところに水がこう流れてくるわけですね、はい、つまりそっちに流れたくなる、
うんうん
うん、あの そっちにこう流れるわけですね、力がかかって、
で
その力を抑えるためにはそこに大きい、あの本当にあの赤ちゃんプール、丸いプールがありますよね、
はいはいはい、
あの丸いプールのようなものを、要するに土のうで作ってあげて、
は
でそこに一旦水を溜めるんですよ。そうするとその溜まったそのプールの水の圧力でもってあの侵入してくる水を逆に抑え込んじゃうっていう。
へえ、月の輪工法。
月の輪工法って言いますね。それで水をとにかくあの流れ出す水を少なくすればするほどあの傷口が広がらなくて済むと。
なるほど。
そういう考え方ですよね。あと いろいろな方法もあるんですけどね。ブルーシートを貼ってみたりとか、
はい、
木を流してみて、木流して言いますが、木を流してあの例えばあの濁流が堤防にぶつかるところを木を流すことによって緩和してあげて、だから擦り傷がこう当たったら痛いところにちょっとこうなんか絆創膏っていうか少しこう覆いをね作ってあげて、お母さんたちが怪我した時になんか手袋をはめて水中をするような感覚ですよね。そういうふうに木を流すことでそれ以上あの口を広げないように、傷を深めないように木を流して、木を当ててあげて流れをかわしてあげるみたいなことをやる。これ昔の人が考えたんですよ、今の人じゃないんですよ、昔からある方法ですこれ。
ああ、そうなんですね。
でそういうのを具体的にあの水防工法と言いますが、あれ具体的にポンプ車を持ってきて排水してみたりとかやったり、あとあの実際に地元の小野の自治会の方でですね、情報伝達訓練とか、住民からいろんな、クレームとか、
はい、
避難に関するお問い合わせが入ってくるんですね、
うんうん、
公民館、まあ、その当時はあの、体育館をメイン会場にしてましたから、そこに電話機を置きまして、はい、そこに電話がこうバンバン入ってくると、
うん、
でそれを受けてどういうふうにそれを処理していくか、どう対応するかとか、あとあの要援護者の方々ですね、あの聴覚障害の方とかが避難者役になってくれて、
はい、
聞こえない方ですよね、
そうですね、
そういう方たちをどう連れて逃げるかなんていうことをやって、うん、そして総括ということでみんなであの最後話し合いをして、
はい、
会場にはもちろんその各行政機関のブースを作って情報伝達訓練もやったし、いろんな民間企業さんもね展示物を持ってきてくれて、展示してくれたりとか、
うーん、
まあ、一種のお祭りみたいなもんなんですが、でもきちんとそういう避難訓練もやってね、それで実はその1年後 の, あの水害が襲ってるわけですけどもね。 だからまあその訓練が役に立ったかどうかっていうのはあれは難しいところではこれから検証が進むんですけども、
いやまあそれを言うとあれですが、まあ訓練はだからやっとかなきゃいけないっていうことが一つ言えますよね。
言えますよね。いやまさかね1年後、
いやそれ誰も予想してなかったと思いますけど、
だけど避難所で暮らしをされてたね、避難生活されてた方も頑張れたって言われてたし、うん、そしてあそこでいろんな運営をしてくれた方も、
はい、
いやもしそういう防災のこと一切やってなかったらもう多分手も足も出なかったろうということを言われてます。
そうですね、災害ボランティアセンターで1年前小野で訓練やっててよかったねっていう声ありましたよ、
ね、
う
ん、ですからまあやっぱりやっとけばいいねと。
そうですね、
まさかそれが本番になるとはね1年後思いませんけどね、
はい。
でそういう意味でこのサバガ流域防災訓練の今年3年目なんですけども、はい、まあ、今回7月の21日の豪雨がありましたから、実は中止しようという話もあったんですよ。
は
ー、大変だったんじゃないですか災害が。
確かに。
だからまあ我々としてはもうまた、ね、機会があればまた来年でもちょっと伸ばしませんかっていう気持ちもあったんですが、実は今回上流域をやるということで上流の方々からですねぜひやってほしいと。
はー、その島地方面は特に大きな被害はなかった。
あまりなかったですね。
ああ、そうです。
ちょっと若干水が出たりはしてますが、大きな被害はなかったですよね。で、地元からぜひやってほしいっていうのと、まあ、やっぱりあの水害があっての話です。
はい。
それと今回、まあ、小野はその対象外ではあるんですが、やっぱ小野の地元からもですね、すぐにでもまた防災体制を再構築したいから、また防災のその研修をやりたいというお声がですね、被災直後から上がったりしてですね。
ああ、そうですか。
意外に、皆さんもう次のことをね心配されて動かれてるなというのがよく分かりましたので、
はい、
我々としてもじゃあやりましょうかということで伸び伸びになってたんですが、今度の10月31日土曜日に、サバガ流域の上流の方で訓練をするということでございまして、
はい、
実はこの訓練をするにあたってはですね、毎回そうなんですが、小野の時もそうだったんですが、防災ワークショップっていうのを何回かやるんですよ。
その訓練前に。
そうなんです。
はい。
訓練っていうのはただ入って訓練をただその逃げてくださいとかね、
うんうん、
こうしてくださいっていうのが普通の訓練のやり方なんですが、
はい、
我々としてはそれをきちっとやっぱ定着したいわけですよ。せっかく訓練でやったことがちゃんとそれが活かされるかどうかが重要なんで、
うんうん、
ですからワークショップを事前にやることで具体的に訓練で何を我々は試さなくちゃいけないかとかね、
あーはははは、
何が我々不安なのかとか、
はい、
何がまだ分かってないのかとか、あるいはどう今後すべきなのかっていうある程度のビジョンを頭の中に叩き込んでおいて訓練に入ってもらわないと、
は
い、
あ、
ただのイベント参加だけに終わっちゃうんですよね。
そうですね。でも本番シナリオないんでしょ。
本番シナリオ
です、ね、何が起こるかは分からない。
だけどこれを契機に地元のね、和田にしても、島地、これに、まあ、この地域でやってますが、
はい、
防災体制の構築をやりたいというふうに言われてます。で、島地も今回会場、メイン会場になりますけども、まあ、これをきっかけに、きちんとした防災の動きをしたいという動きがあるようですから、
はい、
我々としても、まず事前にワークショップをやってということになります。で、実は今日は先ほど冒頭で二元中継という話をしましたが、今日まさに、その島地地区でですね、このワークショップをやってるんですよ。
だそうですね。
今から多分8分後ぐらいに始まると思います。これも通称は島地時間と言われてますが。
島地時間、
7時というと7時半に始まるという。多少ちょっと時間かかる。
あ、そうなんです。
そうです。かかるんです。1時間の時間かかるんです。
はい。
で、ちょっとここで曲を挟みましてですね。
はい。
この後、ワークショップ現場から、
うん。
中継を入れようと思いまして。
はい。
まだ始まる前で一番ドタバタしてるところをわざと狙って。
意地悪ですね。
ちょっと聞いてみようかと。
はい。
で、またしばらく聞いて、で、またちょっとスタジオでお話した後、実際ワークショップが始まったあたりで、またちょっと一回つないでですね。
なるほど。
また横からちゃちゃ入れてみようかなと。
はい。
いうふうに思いますので、今日実際にサバガ流域防災訓練の向けてのワークショップが行われてます、現場からですね、この後中継を入れようと思います。はい。